はい、皆さんおはようございます。
おはようございます、はい、
今あのアドベントの季節なわけですよね。アドベントの2週目に入りました。
We're in the season of Advent right now and it's the second week。
はい、イエス様が、来られるのを待ち望む季節であるわけですよね。
This season, we're waiting for the Jesus to come.
そうですね。イエス様がまだ来てないわけです。クリスマスに早くなってもらいたいわけですけど、まだアドベントなんです。
Jesus haven't come yet. We're still waiting for Jesus.
はい、レントの季節もね、イースター早く復活したいんですけど、その前に受難節レントというものがあるわけですけど、
The season of Lent is similar. Easter is here, but before that, there's a season of Lent.
なのでクリスマス、まあ、早く本当来てほしいんですけど、その前にこうアドベントが4週間こうあるわけです。
We want the Christmas to come, but before that, there's 4 weeks of Advent.
巷では、まあ、もうクリスマス商戦ということで、クリスマスで、まあ、ハッピーハッピーな、この時期なんですけど、けれども、このアドベントの季節というのは、逆にですね、この、孤独感を味わう方がいたり、あるいはこう鬱になったり、まあ、時にはこう自殺に走る方も多いそうです。
However, this season, Advent, for some people, they might feel loneliness, or they might get depressed, or some people might even commit suicide.
仕事も忙しい、風邪、インフルエンザも流行ってる。
If work is busy, you might catch a cold.
まあ体調もあんまり良くない。こう心がこうなんかざわざわして落ち着かない。
And your heart might.
そしてね、この使徒言行録というものをこう読んでいくときにですね、そこで私たちが教えられるのも、この困難、また困難が続いていくというこの試練の連続ですよね。問題の連続です。
When we read the book of Acts, there are problems after problems get repeated.
はい、まあ伝道が続けてられて、いくわけですけど、問題のない伝道はない。
So, there are many problems, but there are no mission without a problem.
問題のない教会形成というのはないですよ。
There are no church formation without problems.
問題のない人生はないですよ。
There are no life without problems.
一難去ってまた一難。ということで、その折々にも次から次へと、起こってくる問題の連続です。
In fact, there will be problem after problem happening again and again.
その中で、今私たちもこう、まあ、同じような形です、まあ、人間こう生きているわけですけれども、じゃあどうすればですね、今日問いたい課題というのは、じゃあどうすれば私たちはそのような試練問題の真ん中にあっても喜びと聖霊に満たされて生きるということができるのか。
So while we are living a life like that, our question today is how can we live in this world filled with joy and the Holy Spirit?
そしてもう一つ考えたいことがですね、まあ、この伝道ということと教会形成ということですけれども、
one more thing we want to think today is about evangelism, slash mission and church formation.
はい、私たちどのようにすればこの伝道の働きに加わることができるのか。
How can we join the works of evangelism?
もう一つですね、どのようにして私たち教会形成をこの営んでいくことができるのか。
So、on the other hand, how should we proceed with the church formations
ちょっと教会形成、難しい言葉なちょっと説明すると、この私たちね、教会がどのようにこうイエス様の似姿に、こうイエス様の生き方、イエス様の似姿にまで、こうイエス様の体と、ね、いうことですから、イエス様の生ける体としてイエス様の似姿にどのようにしてこう近づいていく、形成されていくことができるのか。
Looking at the words church formation, we must think as a church, how should weLike live as a body of Christ and grow, keep on growing, getting similar to Jesus.
はい、そして御霊の実を結んでいくことができるのかという。
And how should we bear the fruits?
はい、その鶏が先か卵が先かっていうね、鶏が先か卵が先かっていうのありますけど。
It's It's not like chicken or the egg, which one comes first.
伝道が先で、その後教会形成がなされていくのか、教会形成がなされていってから伝道がなされていくのか。
Church formation first and then go to the outside world, or does the evangelism comes first or church formation second?
はい、しかもその、さっきあったように、いろんな問題が起こっていく、その真っ只中にあって、じゃあどうすれば私たち本当にこの聖霊と、その喜びに満たされて、この伝道、教会形成というものを進めていくことができるのか。
At the same time, there will be, many problems happening. And how can we proceed with the, mission and church formation, also, be filled with joy in the Holy Spirit?
今朝はね、そのための知恵というものがいただけるように祈りつつ、この使徒13章からご一緒に学んでいきたいというふうに思っています。
So, this morning, we want to pray that the, we'll be given the knowledge to understand these materials, learning from the books of, Acts chapter 13.
使徒言行録というのはですね、構造的に大きくこの2つに、分かれているということが、言えるかと思います。
Structurally, we can see that the book of Acts can be split into two different parts.
はい、1章から、12節までと、13章から最後までです。
So, the first part is chapter 1 to 12, and the second part is chapter 13 to the end.
はい、今日は、13章からですけれども、13章からですね、今までといくつかの点で、この違ってきます。
We are starting from chapter 13 today, and some points are different compared to the previous chapters.
まずですね、この宣教の中心というものが、これまでこのエルサレム教会中心だったわけですけれども、この13章からですね、これアンティオキア教会というものが、まあ、2回前にアンティオキア教会のことを詳しくやったと思いますけど、13章がこのアンティオキア教会にこの移っていくわけですね。
So the first point is that from chapter 1 to 12, the center of mission was at Jerusalem. From chapter 13 to onwards, the center of mission shifts to Antioch.
はい、ペンテコステが終わったのはエルサレム教会で、ずっとコロスの前で続いてきたわけですけど、まあ、ここの13章からですね、このアンティオキア教会がこの世界にこの福音が伝えられていくためのこの宣教の基地として用いられていくわけです。
The Pentecost happened in the Church of Jerusalem, but the, from chapter 13, the Church of Antioch becomes the base in order for the gospel to be delivered around the world.
はい、二つ目ですね。それはこの宣教の主役がですね、ペテロからパウロに移っていきます。
So the second point is that the central player of the mission shifts from Peter to Paul.
そして3つ目、宣教の対象がですね、これまでユダヤ人だったわけですけれども、そこから異邦人、つまり、このユダヤ人はない人たち、ユダヤ人以外の人たちに移っていきます。
So thirdly, the target of the mission shifts from the Jews to the Gentiles.
使徒の1章8節でイエス様が天に昇られる前に、弟子たちに言われたことは覚えてるでしょうか。
In the Acts chapter 1 verse 8, do you remember what Jesus said right before he was taken up to heaven?
あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けますよ。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となりますよ。
But you will receive power when the Holy Spirit come on you.And you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the world.
はい、この言葉がまさに現実になっていく、その世界に向けての出発がこの13章なわけですね。
So, this word, of Jesus becomes as a reality and the departure to the world starts from chapter 13.
はい、13章の最初のところですけれども、教会が礼拝し祈っていた、断食を持って祈っていた時にバルナバとサウロを伝道の旅へと、旅立たせる決心をさせたのは聖霊様でした。
While the church was worshiping and praying, the Holy Spirit was the one who made Barnabas and Paul decide that they will go out for the mission trip.
はい、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げたとあります。
While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said,
さあ、バルナバとサウロを私のためにですから、これ聖霊様、神様のために選び出しなさいと言ってるわけですね。
So, set apart for Barnabas and Saul, this was done by the Holy Spirit.
私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。
For the work to which I have called them.
はい、ですので私のためにですから、この送り出されていく人たちというのは神様によって聖霊様によって送り出される人たちのことです。
So, it says, for me. So, those who are being sent out are going out for the Lord.、
はい、そして私が決めておいた仕事とありますので、これは神様から与えられた使命に無であるということでしょうね。
So, the work to which I have called them.This is a mission given by God.
ですので送り出される人たちというのは聖霊によって押し出される人たちのことです。
Those who are being sent out are pushed by the Holy Spirit.
あなたは送り出される人でしょうか。
Are you one who is being sent out?
送り出される人たちには次のような特徴があるというふうに言います。
The characteristics of those who are being sent out include the following.
はい、たくさん、ありますね、一つ目、神に今あったように神様によって選ばれた、
first characteristic is, is chosen by God.
そして今ありました使命が与えられている、
we just read in the verse, mission is given.
そして主と教会によって期待されているわけですね。
and, that person is expected by God and the church.
そして、評判が良い人たちです、
Good reputation.
祈られている人たちです。
They are being prayed over.
神様に頼らないと神様の働きは絶対できないということがよく分かっている人たちです。
And this person knows that it is impossible to accomplish its mission unless they rely on God.
はい、その将来はもうポテンシャルですね、はもう未知数です。
And this person has a tremendous potential.
そして使命の達成のためには、この訓練というものが必要です。
Training is, needed to accomplish its mission.
そしてこういう人たちはこのネットワークというものを大切にするわけですね。
And, they value the network.
そしてこの使わされる喜びというのを知っています。
And, knowing the joy of being sent out.
そしてこの13章の3節によると、そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させたというふうにあります。
According to the Acts chapter 13 verse 3, so after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
カナダの伝道者のオズワルド・スミス氏はこの宣教師になりたいというね、思いがありました。宣教師になりたいということを思っていました。
So, Canadian evangelist, Oswald Smith, desired to be, become a missionary.
けれども、彼の体はですね、こう病弱だったんですね。そのために、
However, he was in a delicate health.
病弱だったために、この過酷なこの宣教地での生活というのは、まあ、なかなか無理だったわけです。
So, it was difficult for him to, live in the tough environment of the mission field.
そこで彼がしたことというのがですね、この People's Church というものを、設立してですね、そしてそこでこうファンドレイズ、その経済的なサポートを集めて、500人の宣教師たちを派遣して、そして経済的な援助をして、活躍したことですから。
So, then he established a People's Church.He sent out 500 missionaries around the world, and he helped them financially.
スミス氏はですね、この次の例えを使って宣教というのは送り出す人と送り出される人との共同作業だというふうに言いました。
And Pastor Smith used the following parable describing evangelism as a group work by those who are being sent out and those who send out.
はい、こういう例えだったんですね。この深い井戸にですね、この落ちた人がいるわけですね。そして助けてってこう叫んでるわけです。
And, this is a parable that the Pastor Smith used. A person fell into a well and he was asking for help.
そしてその深い井戸に落ち込んだ人を助けるためにこうロープでですねこの救助する人をこう送り込んだとします。
You were to help that person, one person went into the well, using the rope.
そして無事にこう助け出した時に、この中に入った人が助けた人なんでしょうか。
When the person successfully carries out the fallen person, did the person went into the well rescue that person?
それともロープの端を持ってこうやって引き上げた人が助けたんでしょうか。
Or the person who pulled the rope rescued that person?
両方の人が助けたんだというわけですね。
And Pastor Smith said both of them helped.
送り出す人を今まで送り出される人の話しましたけど、送り出す人たちにはこういう特徴があるというふうに言います。
We spoke about those who are being sent out, but now we want to think about those who send out.
はい、一つ目、私は今出ていけない。
So this kind of person thinks I can't go out now.
まあ体調とかその年を取ったからとかですね。
Maybe because of the age or the health.
仕事があったり、あるいはこう子育ての真っ最中だったりとかですね。
Or maybe due to work condition or having a child.
あるいはこの年齢や立場的には、まあ、先輩たちというケースが多いと思います。
And in common, seniors in, there are seniors in terms of age and position.
かつて送り出された、そういう経験があるということです。
Yeah, we sent out before.
で今度は自分が誰かを支援する番だと思っている。
And person thinking, it is my turn to help someone.
でいけないんだけれどもこう取りなしの祈りですね。その人たちのために一生懸命祈って、サポートするわけです。
Even though this person can't go, this person will do intercessory prayers.
そして若い人たちや後輩を育てる使命というものを感じているわけですね。
And this person is feeling the mission of raising younger generations and leaders.
私はこのロープの端を握る人だというふうにこう決意しているわけです。
And this person is determined to be the person holding the end of the rope.
そして一人では不十分だからこういろんな他の人たちにもこう声をかけるわけです。
So one is not enough. So this person talk with others because to ask for help.
そして、まあ、世代交代を喜んでいるわけですね。
And this person is pleased and happy with the change of generations.
はい、アンティオキアの教会の話に戻りますけども。
I want to go back to the church of Antioch.
前年回話しましたが、アンティオキアの教会というのは。教会ができてからまだ1年も経っていない日の浅い若い教会です。
So, 2 weeks ago we spoke about the church of Antioch and it was, this church was, at this time it was, less than a year old.
まだまだ発展途上のこの形成途上の教会だったわけですね。
It was in the midst of a church formation.
けれども与える教会として進んでいくわけです。
However, this church perceived as a giving church.
ですので私たち分かるのは教会というのはたとえ生まれたばかりの小さな群れであったとしても初めから伝道するために召されているんですよ。
So even if the church is just established and there's only a small number of people, church is being called to evangelize from the beginning.
確かにこの、まあ、内側が整えられてから外に向かうということはあるとは思いますけれども、
It is true that the interior or the inside of the church should be organized first and then go out to the world.
かといって教会形成と伝道というのはこの順番に行われるものではないというふうに思います。
However, the church formation and evangelism should not be done in turn.
教会形成か伝道かではない。
It's not church formation or evangelism.
はい。教会というのは伝道する群れとして形成されていくものであるということです。
So, the church is formed as being missional.
はい、そして伝道するプロセスの中でこそ内的に強められて鍛えられて教会形成が なされていくんですよ。
So、while in the process of evangelism、the church inside will be strengthened and、the church formation will occur at the same time。
はい、今、私たちの教会13名をカンボジアに送っているわけですけど、その伝道の働きというものをこの一緒にしていく中でこの苦楽を共にするわけですね。
While working in the mission field, you share the goods and the difficult times.
そして神様の働き、伝道の働きというのは人間の肉的な力ではできないということを知るわけです。
Then you will realize that you cannot do mission work by yourself。
その中でイエス様は必要だということがわかるわけですね。
And in the process you will know that you need Jesus。
その中でイエス様を信じるということが生まれる。
And then in the process you will believeJesus.
そしてそのプロセスの中でイエス様の似姿に近づいていく。そういう教会形成が伝道の中で私たちの周りにも実際に現実として起こっているのではないでしょうか。
As a reality, this kind of church formation is happening around us.
送り出される人というのは訓練を受けて成長し、宣教地で主の御業、神様の御業を体験できます。
Those who are being sent out will receive a training and they will grow up and experience the God's word in the mission field。
そして送り出す人というのは訓練を施す立場で、この捧げる立場、与える立場ということをの中でこう成長していく。そして与える喜びというのをこの体験するわけですね。
So those who send out will provide a training for those who are being sent out, and they'll be growing as a position to give and experience the joy of giving.
はい。ですので、我々はこの伝道する教会として、与える教会として形成されていくということを目指していくわけですね。
We as a church, we desire to become the church to evangelize, and also we want to become the church that provides.
はい、そうしている限り行き詰まることはないと思います。
If we continue to do that, we'll be able to move on.
はい、与えられた恵みを自分だけに閉じ込めてしまうと自分たちよどんでいって変になっちゃうわけですね。
So, if we only receive and not give, we will become stuck. We will be stuck.
Stuck. はい、ですので外に向かって愛の福音の技を担っていく。
So, we want to split the gospelThe gospel of love outwards.
はい、その中で私たち、キリストの生ける体としてキリストの似姿に成長していくことを神様は私たちに期待しておられるんじゃないでしょうか。
While in that process, God is expecting us to grow as a body of Christ and become in a similar form to Jesus.
はい、このようにしてこの異邦人ですね、この、つまりユダヤ人じゃない人たちへの伝道というものが始まりました。
So like this, the evangelism to the Gentiles has started.
はい、ちょっと地図で書くね。アンティオキアの教会、第一次パウロの第一次伝道旅行の始まりがこの13章です。いいですよね。
So this was the Paul's first missionary journey, and the number one, this is the Antioch.
そうか。ちなみにパウロ何回伝道旅行行きました
？Do you know how many times Paul went out to the mission trip?
はい、そうですね、3回。
So, three times.
はい、これが第一次伝道旅行ですね。
This was his first mission trip.
はい、まあ、短い旅でしたけど、アンティオキアの教会から出発して、こういうふうに回って、ぐるっと回って帰ってきたわけですね。
So, he started from Antioch and he went clockwise.
はい、そして、今日読んだところ、その14節、ちょっと飛ばしちゃいましたけど、は、ぐるっと行って、この、ピシディア州のアンティオキア、ここに着いた話を今日読んだわけです。
So, today's verse 14. is in the number 3 of Psyche in Antioch.
はい、名前が同じなのでちょっとややこしいんですけど、違う教会っていいですかね。違う場所です。
It has the same name, but it's a different, two different church.
はい、ですので、バルナバとパウロがアンティオキアの教会を出発したのが13章の始まりでしたけど、ずっと来て14節のところでピシディア州のアンティオキア、教会というのをこの開拓した、そしてそこで伝道した様子が書かれてたわけです。
So in the beginning of chapter 13, Paul and Barnabas started from Antioch and they arrived at the Pisidian Antioch church and they started their work there.
はい、そういうことですね。そして、42節、13章の42節、43節あたり、見てみてください。
So, please, look at the verse 42 and 43.
はい、読みますね。パウロとバルナバが街道を出るとき、この説教した後ですよ。街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みの下に生き続けるように進めたとあります。
So, verse 42 and 43. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak further about these things on the next Sabbath. When the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who talked them with them and urged them to continue in the grace of God.
はい、わかりますかね。集会終わってももっと話が聞きたいって言って二人についゾロゾロついていったって言うんです。
So, after the congregation, after the worship was finished, they wanted to listen more, so they followed Paul and Barnabas.
もう福音のメッセージもう聞きたくて聞きたくてしょうがないんです。
They were like thirsty. They wanted to listen more.
もう来週もここに来てまた話してほしいっていうふうにもうせがんでるわけですね。
So they wanted them to come back again next week.
最近の水曜日の夜の日本人クラスっていうのをやってる、まあ、ずっとやってるんですけど、
So we've been doing the Bible class on a Wednesday night.
まあ7時ぐらいから始まって、そしてまあ8時20分ぐらいまでずっとこう、まあ、その聖書開いてね、こう読んでいくわけですけど、
We start from 7 and we read the Bible maybe until like 8:20.
まあ、そこから一人ずつ祈り始めるんですけど、
we start praying.
もう終わったらですね、50分ぐらい祈ってるんですよ、ずっと。
When we finish, we've been praying for like 50 minutes.
50 minutes? 50分ですよ。ずーって祈って、もう終わったら9時10分ぐらい。
When we finish, it's like 10 past 9.
で、駐車場行くじゃないですか。
And we go out to the parking.
まだ聖書の話。
And we start talking about the Bible.
質問とか、答とか開き始めてですね。
And we start to ask.
もう帰るの10時ですよ。
And when we leave, it's like 10 p.m.
もう激アツですよ。
And we are like, we burn.
もうオンファイヤーですよ。
We are on fire.
はい、聖霊様が働かれるとき、こういうことが起こるんですね。
So, when the Holy Spirit works on us, this kind of things happen.
44節によると、
according to, verse 44,
ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたっていうふうに書いてあります。
It says, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord.
すごくないですか?
Isn't this amazing?
ちょっと想像してみてくださいよ。
So, please imagine.
水戸市のほとんどの市内の人たちが主の言葉を聞こうとして集まってきた。
So、imagine like the entire people in Mito City gathered to hear the word of the Lord.
教会だけじゃなくて、水戸中の教会に人々がもうこぞって集まってきて、聞かせてください。神様の言葉聞きたいんです。
It's not only this church, but the churches around Mito, people are gathering to the churches.
夢物語の話してるんじゃないんです。聖霊様が働かれるときにこういうことが起こるという歴史的な記録を読んでるわけです。
So、this is not just a dream. When the Holy Spirit works, this kind of things happen.
リバイバルが起こるときに、聖霊様が本当に働かれるときにはこういうことが起こるんですね。
When the revival is happening, when the Holy Spirit is working, these things will happen.
ピシディア州のアンティオキアの教会のこの街道というのがどれほどの収納能力があったのかわからないですけれども、おそらく全員が入りきれるものではなかっただろうと思います。
I don't know the capacity of the Pisidian Antioch church, but I think the entire people didn't fit into the worship room.
街道に行列ができてですね、人でもぐっと生やしてるわけです。
So many people are lining up to come into the room.
もう道にまで人が溢れていた様子が想像できます。
And the people are even on the roads.
そして47節から49節ではこの異邦人たちへの素晴らしい救いのことが記されています。
So from verse 47 to 49 the message regarding the salvation of the Gentiles are written.
はい、48節ね、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉をあがめた。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まったとあります。
So verse 47 to 49 For this is what the Lord has commanded us, I have made you a light of the Gentiles, that you may bring salvation to the end of the earth. When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed for the eternal life believed.The word of the Lord spread throughout the whole region.
はい、48節ですね。永遠の命を得るように定められていた人たちはとありますね。異邦人だったにもかかわらず、我々この救われるというのはもう本当主の選び、永遠の命を得るように定められている人たちは皆信仰に入ったというふうにあるんですね。
So, verse 48 it said that all who were appointed for eternal life believed.
はい、ところがですね、これとは逆の反応も見られます。
However, there are opposite reactions.
人々がこの続々と街道に、詰め寄せる様子を見たユダヤ人たちは、45節、この群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対したというふうにあります。
So, when the Jews saw all the crowds, this is verse 45, they were filled with jealousy.They began to contradict what Paul was saying, and he heaped abuse on them.
自分たちの神様が崇められているわけです。
So, their own God was glorified.
神の言葉を聞くために、これほどたくさんの異邦人たちがこぞって殺到して集まるようになってきたわけです。
So, in order to listen to the word of the Lord, many Gentiles have gathered to the church.
本来ならそのことを喜んでもいいはずです。
So, Jews are supposed to be happy about this.
なのにたくさん集まってきた、異邦人の救いというものを我慢できなかったんでしょうね。面白くない。
So, but the Jews could not hold their anger looking at many Gentiles being saved.
民族的な偏見ですとか宗教的な偏見ですとか、あるいは自己中心のためにかえってひどく妬んだって言うんです。
Maybe as a result of a racial prejudice or religious prejudice, they were filled with jealousy.
まあ、情けないこと極まりないわけですよね。
How unfortunate is this?
結局50節によると、伝道者たちというのはこの町を去っていくことになってしまいます。
So according to verse 50, the evangelists left this area.
ここで、形成された教会というのももちろんこの生まれたばかりの教会ですから、知識的にも霊的にも、未熟な教会です。
So, the church in the area, it was just formed, so they're still immature in terms of a spiritual or from a biblical standpoint.
でも伝道者がいなくなってしまったわけです。
So the evangelists have left.
その後の彼らの反応というのはどうだったんでしょうか。
So, what was their reaction?
牧師伝道者というものがいなくなってしまって、すぐに内部がカタカタになってしまったというふうに書かれているでしょうか。
So, after the evangelists had left, was it written that the church internal structure was rattling or people getting upset?
52節ですね、ごめんなさい、52節によると、他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたというふうに書いてあります。
So, this is verse 52. The disciples were filled with joy and with the Holy Spirit.
パウロとバルナバが去っていった後に残された弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと書いてあるんです。
So after Paul and Barnabas left, the disciples were filled with joy and the Holy Spirit.
迫害の真ん中にあったんです。
They were right in the middle of the persecution.
伝道者も追放されてしまったんです。
So the evangelists were expelled from the region.
そういう辛い現実の出来事の中で彼らは喜びと聖霊に満たされていたっていうんです。
In this difficult time, they were filled with the joy and the Holy Spirit.
聖書は私たちが悲しむということを否定してはいません。
So Bible doesn't deny us from being upset.
彼らも悲しかったことだろうと思います。
Of course, the people of the Antioch church was upset.
辛かったことだろうと思います。
And, we can imagine that it was, difficult for them.
じゃあなんで彼らは問題のそういう真っ只中にあって平安でいられたんでしょうか。
So, but why were they able to maintain peace in the middle of their difficult time?
なんでそれでも喜んでいられたんでしょうか。
Why were they able to stay joyfully?
私たちとの違いというのは一体どこにあるんでしょうか。
What is the difference between them and us?
私たちこう考えて、こう考えることがしばしばあるんじゃないでしょうか。
Sometimes, you might think this way.
こんな困難な現実の真ん中で平安でいるなんて無理だ。
It is impossible to have peace inThis difficult times.
クリスマス、クリスマス、みんなハッピー、ハッピーでいるけども、自分にとってはクリスマスじゃなくて苦しみますだ。とかですね。
It is Christmas season, but the I'm like struggling, like yeah.
もう一つ難しいのいきますね。私はクリスチャンだ、だけどもクリスチャンじゃなくて苦しみちゃんだ。クリスチャンなのに人を愛そうとしても愛せない。
Even though we are Christians, we can love our neighbors.
苦手な人がいて、そんな苦手な人を愛そうなんてできっこない、とんでもない。
It is impossible to love a person that we hate.
その結果自分にはできない。
As a result, you'll come to a conclusion. It is impossible for me.
自分はなんて信仰のない人間なんだろう。
So, you look at your faith. Oh, I don't have the faith to you.
なんて自分っていうのは愛のない人間なんだろう。
And you have to realize, I don't have the love for the others.
なんて自分は意志が弱い人間なんだろうと落ち込んでしまう。
And, you get upset realizing that, how weak my intentions are.
よく考えてみると当たり前なんです。
But when you think carefully, it's natural for us that, these things are impossible.
私たちが努力したり肉の力で頑張って歯を食いしばってできることじゃないんです。
So, it is impossible for us to achieve these things with our own efforts.
自分の力で頑張ろうとする人は自分の限界を思い知らされるだけなんです。
If you try with your efforts, you will just realize your limits.
なんでか。
Why is that?
それは聖書によると愛とか平安とか喜びとか忍耐とかっていうのは初めから自分たちに備わっているものではないからです。
So, according to the Bible, we aren't originally equipped with love, peace, joy, or patience.
聖書によると喜びとか平安とか愛とか、こういったことというのは全て人間の頑張りによる身じゃなくて結果じゃなくて精霊の結ぶ身だっていうふうに書いてあったんじゃなかったか。
So, according to the Bible, so things like joy, peace, and love for the others, these are all fruits of the Holy Spirit.
ガラテヤ5章22節から23節、精霊の結ぶ身、訳によっては御霊の身ですね、精霊の結ぶ身は愛、喜び、平和、あるいは平安、 役によっては違いますけど、寛容、親切、柔和、誠実、柔和、時世ですとあります。
So、in Galatians chapter 5 verse 22-23 The fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control、
はい、そしてヨハネの福音書の15章4節から5節にはこのようにあります。私につながっていなさい、イエス様ですね。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからであると書いてあります。イエス様は言いました。
So in、John chapter 15 verse 4-5 Jesus said、Abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruits by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in himHe it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing.
つまり喜びとか平安とか人を愛すること、これらはすべて神様とつながっていることによって結果として神様からいただく贈り物なんだ、ギフトなんだ。神様とつながっている結果として身として結果としてそのものをいただけるんですよって言ってるわけです。
So the fruits of things like joy, peace and love for the others、these are the gifts from God as a result of being connected to God.
神様からの一方的なギフトである。
So it is a unilateral gift from God.
ですので、彼らはなぜ困難、この問題の真っ只中でさえもどうして聖霊と喜びに満たされていたんだろうではない。
So, it is wrong to say why were they filled with joy and the Holy Spirit in the midst of the difficult times.
僕言いますよ。彼らはなんで困難や問題の真っ只中でさえも喜びや聖霊に満たされていたんだろうではない、ないんです。
So, I repeat. So it is not、why were they filled with joy and the Holy Spirit in the midst of difficult times?
質問が間違ってるんです。
So that question is wrong.
最初に祈る神様を礼拝する神様により頼むっていうことがあって。
So at first you pray, worship, and trust God.
祈る礼拝するそして神様により頼むっていうことが先にあって、
so, these three things, comes first.
その結果として平安が来る、喜びが与えられる、愛が増し加えられるっていう順番なんです。
So, as a result, you will receive joy and happiness, and this is the proper order.
ですので平安とか喜びっていうのはあくまでも祈って礼拝して神様とつながって神様により頼んだ結果いただけるものになんだということです。
So、joy and happiness and these things are the result of、praying and worshiping and relying on God.
ですので彼らは聖霊に委ねてました、祈ってました、礼拝してました。
So、they were filled and they、laid everything to the Holy Spirit and they prayed and they worshiped.
神様に全て委ねてました。
They entrust everything to the Lord.
だからこそ弟子たちは力をいただいた。
That is why disciples received power.
だからこそ彼ら平安をいただいた。
That is why they stayed in peace.
だからこそ彼ら喜びをいただいていたということなんです。
That is why they received joy from God.
それは神様の働きです。
That is work of God.
聖霊様は私たちの内側で働いてくださるからこそ起こる。
These things happen because our、Holy Spirit、inside us、Holy Spirit works.
ですのでこのピシディア州のアンティオキア教会もこう伝道者が去っていくことになってしまったわけですけれども、彼らは決して気落ちすることはありませんでした。
Even though the evangelists left the Pisidian Antioch church, the people didn't become upset.
パウロとバルナバを通して働いて、そして彼らをこう勇敢にですね、この語らしめた、その聖霊様がですね、この取り残されたかのように見える弟子たちの中で脈々と宿っているわけです。
So through Paul and Barnabas, people of the church received the Holy Spirit, which gave brave words to Paul and Barnabas.
ですので、主の御言葉を聞いて、主の皆を賛美して、信仰に導き入れられた群れは喜びと聖霊に満たされていた。
So they listened to the gospel and they worshipped and they were put into faith and they were filled.
そしてパウロとバルナバが、その地を去っていった後も神様の恵みの中で生き続ける力が与えられたんです。
So after Paul and Barnabas left the church, the people who were left, they were given the power to live within the God's grace.
人生いろんなことが起こります。
I know many things happen in our life.
いろんな状況が問題が起こります。
There are many circumstances and there are many problems. It will happen.
そういう、こう揺れ動く現実の中に我々生きているわけですけど、
we are living in this shaky world.
そういう中でじゃあどんなことがあっても揺るがない秘訣って何なのか。
In the midst of difficulty, how can we stay solid or bold?
そういう、こう揺れ動くこの現実の中であっても揺るがない教会にどうしたらなれるのか。
In this reality, how can our church stay solid?
その秘訣とは何なのか。
What is the secret?
はい、聖書は読んでほし
い。Bible study.
聖霊に満たされることですよ。
Be filled with Holy Spirit.
信仰を持って神様に委ねることですよ。
Have faith and trust.God in everything you do.
自分にはできないんです。
You can't do it by yourself.
でも神様にあってできる。
But only God can.
そう信じることにあるんじゃないでしょうか。
And you believe that.
皆さん、もっともっと喜びに満たされていたいなと思いませんか。
So everyone, I want to ask, do you want to be filled more with joy?
もっともっと聖霊様に本当に満たされて毎日歩んでいきたいと思いませんか。
Do you want to be filled with joy and the Holy Spirit and live your everyday life?
祈っていきましょうね。
You want to pray for that.
祈るときにリバイバルが起こります。
When we pray, revival happens.
私たちの教会がさらにさらに喜びと聖霊に満たされた教会となることを目指して歩んでいきたいなというふうに思います。
Our church wants to be filled more and more with joy in the Holy Spirit, and we want to strive for that goal together.
はい、ありがとうございます。